なくてはならない、どうしても必要、物事にはそういうものが多かれ少なかれいろいろあるのではないでしょうか。要するにこれがなきゃ始まらない、どうしたって欠かせない、そういうものです。例えば野球をするにはバットとボール、サッカーをするにはサッカーボール、将棋をするには将棋の駒、料理をするには鍋、フライパン、基本調味料、さしすせそ、あげ始めればキリがありません。いや、バットとボールがあったってグローブがなければ、ある程度広い場所がなければ、それから1チーム9人いないとできない。サッカーだってボールがあっても広いグラウンドとゴールがなければ、1チーム11人いなければできない。将棋をするなら将棋盤がなければ、料理をするならさしすせその基本調味料じゃ足りない。まあ、そんなふうに思う人もいるかもしれませんが、ものは考えようで、やろうと思えば何とでもなるんです。小学校の頃、近所の友達3、4人が集まれば、ゴムボールとただの棒切れを使って家の前の車1台分の広さの道路で一応野球をやっていました。広いグラウンドじゃなくても、ちょっとしたスペースと少し大きめのボールがあれば、22人いなくてもサッカーの真似事はできますし、コマさえあれば将棋盤のマス目を紙にでも書いて将棋ができるし、調味料が揃ってなくたってそれなりに料理はできる。なくてはならない、どうしても必要というのは、最低限これだけはというものです。教会において日曜日ごとに捧げられている礼拝にも、なくてはならない、どうしても必要というものがあります。それは聖書の御言葉、神様の御言葉と、神様を褒めたたえる賛美と、神様に捧げる祈りです。聖書の朗読がない、聖書の御言葉が語られない、賛美歌を歌わない、そして神様に祈りを捧げない、そんな礼拝はありません。なぜならば、礼拝というのは神様と人間との出会い、神様の一人子イエス様と人間との出会いの時であり、神様イエス様と人間との交わりの時であるからです。神様は日曜日ごとにご自分が創造された人間を愛するがゆえに、ご自分の身元に呼び集めてくださる。そしてその神様の招きに応え、教会に集まった者たちに神様は御心を伝えるためにお語りくださる。それが聖書朗読です。聖書朗読は人間に対する神様の語りかけなのです。イエス様を通して人の思いを超えた神様の本当の愛がそこに示されるのです。その時に神様と人間との出会い、イエス様と人間との出会いが起こる。神様の御言葉を聞く者、イエス様の御言葉を聞く者は皆神様の御心を、神様の愛をそこで知らされるのです。そしてその聖書の御言葉によって示された神様の愛に対する喜びと感謝の印、イエス様が与えられた、イエス様から与えられた恵みに対する応答として捧げられるのは、それが賛美です。そして祈りなのです。その賛美と祈りが礼拝において捧げられるときに、この世この世界に生きるすべての人をただひたすらに愛してくださる神様と人間との交わり、イエス様と人間との交わりが起こるのです。繰り返しますが、聖書の御言葉、神様の御言葉と、神様を褒めたたえる賛美と、神様に捧げる祈り、これは礼拝になくてはならないもの、必要不可欠なものです。ですからどこの教会に行っても備え付けの聖書と賛美歌があるでしょう。初めて教会に来ました、礼拝に来ましたという人が最低限必要なものがそれだからです。聖書と賛美歌だからです。聖書と賛美歌さえあれば、皆と共に礼拝を捧げることができるのです。この聖書の言葉、神様の御言葉と賛美と祈りによって捧げられる教会の礼拝の 源といいますか原型は何かというと、その答えを明確に示すことはできないと言わざるを得ません。なぜならば遡ること紀元前数百年前に誕生したイスラエル民族の信仰共同体としての歴史と深い関わりがあるからです、礼拝というのは。しかし神様に捧げる賛美というところに注目してみますと、紀元前500年頃にエルサレムの神殿で捧げられていたユダヤ教の礼拝が教会の礼拝の源原型であると言ってもいいのかもしれません。そう言える根拠の一つを示してくれるのは旧約聖書の詩編です。詩編というのは一言言うならば宗教歌集です。つまり信仰共同体なるイスラエル民族が礼拝において歌った歌を集めたものです。それが詩編。全部で150もの歌が収められていて、その内容からするといくつかに分類することができる。まず賛美の歌、それから嘆きの歌、感謝の歌、信頼の歌、王に関する歌、知恵文学的な歌、主の即位の歌などです。その歌に歌われているのはすべて天地万物を創造された神様、全知全能なる神様と出会い、神様を知り、神様に信頼するものであるがゆえの言葉です。 目には見えない神様、天地万物の創造なる神様、目には見えないけれども全知全能であられる神様と出会い、神様を知り、神様に信頼する、そのものの言葉、それがこの詩編に歌われている。もちろんそのような言葉は詩編だけにあるわけではありません。今日の列王記上の10章には神様から与えられた知恵と富、それをソロモンという王様にこう神様は与えるわけでありますけども、その神様から与えられた知恵と富を、この知恵と富というものが本当に並外れたものであるのかどうかということ、そのことを試すために無理難題を携えて、また富を実際に見て確かめるためにはるばるやってきたシェバの女王の姿がここにあるんです。噂では聞いていた、ソロモンという王様は神様からたくさんの知恵と富を与えられた、そんな噂を聞いている。そんな知恵も聞いたこともないし、富も見たことがない、そんな噂を聞いたこのシェバの女王が、よし本当かどうか確かめてやろうと、確かめてやるって言って、こんな問題は答えられるか、あんな問題はどうかって、いろいろ無理難題を携えて、そして王様のもとに来たっていう、そのことが今日のところに書かれているわけですけども、この女王はソロモン王の知恵と富に圧倒された。とても自分が試すために持っていったものなどとてもとても及ぶものではなかった、ソロモン王の知恵と富に圧倒されたということが書かれているんですね。でそこで神様を褒めたたえる、神様を褒めたたえているというのがこのところです。普通ならば素晴らしい知恵と富を持つ人を褒めるわけですけれども、シェバの女王はソロモン王と出会い、その知恵と富を目の当たりにすることで神様に出会っているのです。そして本当の神様を知ったのです。このような知恵、このような富を与えられるのは人間ではない、神様しかいないんだ、その神様を知った、神様と出会い、神も知った。ですからこの女王はソロモンにこう言っている。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神主は讃えられますように。このように神様と出会い、神様を知り、神様に信頼する者の言葉は他にもたくさんあるのです。 しかし先ほど言いました詩編というのはその言葉を歌にして一つの書物としてまとめている。聖書において150もの歌が一つにまとめられているものは他にはありませんし、詩編はイスラエルの民がバビロニアという国の支配の下で捕囚の民とされていたところから解放された後、エルサレムの神殿における礼拝において歌われるために編集された、そこで礼拝で歌われたものだということが推測されている。ですから詩編を最初から丁寧に見ていきますと、ところどころに指揮者によってとか伴奏付きとか何々に合わせてといった表記がある。これはまさに礼拝の中で皆で歌われていたということの証です。いわゆるバビロン捕囚から解放されたこのイスラエルの民がエルサレムの神殿において、再建されたエルサレムの神殿において礼拝において歌っていた。その神殿が再建されたというのが紀元前516年頃とこう言われていますから、ですからその頃にこの詩編がまとめられて、そして教会の礼拝の源となっている、礼拝の中でそれが歌われ、それが教会の礼拝の源になっている。紀元前500年頃のユダヤ教の礼拝というものがこの教会における礼拝の起源ではないか、源ではないかというふうに思われるのです。もちろんその礼拝においては神様の御言葉、律法や預言書なども朗読されたでしょうし、祈りも捧げられたでしょう。ですから紀元前の礼拝においても神様の御言葉と神様を褒めたたえる賛美と祈りがなくてはならない必要不可欠なものであったということは間違いない。